8歳のアミコです。中学生の息子が、
この放送は細野高史さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネルを応援している美容室アイルの藤谷和也さんの提供でお届けいたします。藤谷和也さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただまねさせていきたいと思います。よろしくお願いします。藤谷和也さんが応援されております、細野高史さんのボイシーチャンネル、皆さんご登録いただけてますか？今日もね、素敵なお話をしてくださっておりましたね。これはちょっとね、本題でもお話ししたいなと思っているお話なので、ちょっとここでは若干割愛気味になりますけれども、細野さん自身が、実際にそのサービスを体験した時に感じたことをすごくね、丁寧にお話ししてくださってるんですけど、やっぱりそういう日常のところからも感じ取る力がすごく高い方だと思うし、それをご自身の例えば美容室だったりとか、ご自身が経営されているサービスだったりとかに落とし込むにはどうしたらいいのかっていうこともね、考えていらっしゃったりとか、そういうところが本当にね、魅力的な方というか素敵だなと思うし、優しさもすごく感じるし、ただただね、その不満をぶつけているわけじゃなくって、どうしていったらいいのかとか、ご自身のお仕事にそれを落とし込むにはどうすればいいのか、どれがベストな選択だろうというふうにいつも考えていらっしゃるんだなというところが素敵だなというふうに思ってるんですけど、そういったお話も聞けますし、美容についてもお話を聞けますし、それからスポーツマンとしてもね、活躍をされてた方でもいらっしゃいますので、その時の体験談であったり、今もね、トライアスロンなどもされてますので、そのね、筋肉の作り方であったりとか、どんなトレーニングをされてるとか、そういうようなお話もね、聞けますので、ぜひ、いろんなね、人生、ただただ経営についてじゃなくて、本当に人生いろんな面で、2割向上できる、チャンネルじゃないかなと思うので、ぜひご登録いただきたいなと思います。今、登録してね。そしてね、そんな、細野さんを、愛してやまない、尊敬してやまない、藤谷和也さんもね、美容室アイルを経営されていらっしゃいます。投稿とかにもね、先日も上げていらっしゃいましたけれども、カンヌ国際映画祭だったり、横浜国際映画祭だったりのヘアメイクとして参加されていたりとか、いろんな場所にね、ブース出展されたりとかの、経験もお持ちですし、美容学校も、経営されていらっしゃいますので、主催をされていらっしゃいますので、美容学生のための学校ですね、これからの学生たちの育成にも力を入れていらっしゃる方ですし、お人柄からだと思いますけど、いろんな方からね、ご相談を、受けられる方でもいらっしゃるので、本当にね、皆さんから愛されて信頼されている方でもいらっしゃると思いますし、細野さんと共に美容万博などもね、開催をされていらっしゃるので、子どもたちが美容に、そして美容師さんに、興味を持つ機会を、作る、そんな場もね、提供していらっしゃる方です。本当に、ね、素敵な方なので、ぜひね、藤谷和也さんのこともチェックしていただければなと思います。美容師アイルのね、ホームページ載せさせていただいておりますので、ぜひチェックのほどよろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいなと思うんですけども、今日ね、ボイシーで細野さんがお話しされていたことが、私はすごく好きなお話というか、私自身もそういうところから、自身のね、やっている家電量販店でのお仕事に自分自身も落とし込もうとするタイプでもあるので、なんかちょっと今日の放送回はすごく自分の中で共感した部分がたくさんあって、で細野さんがホテルでのチェックインの際に感じたこと、でそれをどういうふうにね、自分の仕事に落とし込むかみたいなお話をされてたんですね。で、内容についてはもうこれボイシーを聞いてください、聞いていただきたいので聞いてもらった方がいいと思っていて、でそこについてはね、お話を詳しくさせていただくわけではないんですけど、そのね、チェックインの時に こうしてくれてたら嬉しいのになって思うところだったりとか、それをやった方がサービスとしてだったりとか、ホテルとしても効率がいいのではないかとか、あとはそうしておかないとお客さんが困るんじゃないのっていうことが、その受付のフロントマンさんの方が、例えばその上からのルールだったりとか、自分自身がその決定権がないがために、行動する必要がないと思い込んでしまっていたりとか、相手の立場に立って配慮ができないところみたいなものがあって、それに対してね、批判的なことをお話しされていたわけでは本当に全然ないんですよ。そういう風だったから、お客さんとしてはやりづらいなとか、こうしておいてくれた方がいいのになって思ったというところから、ご自身のサービスに落とし込むにはどういうふうにしたい方がいいのかなっていうような話をされていたんですけど、お客様の立場に立って考えるのって、もちろんお客様自身って、昨日も話しましたけど、みんな考え方違うし、いろんな方がいらっしゃるし、お客様って特にお友達というわけではないので、中にはね、親しい人が来る時もありますけど、全員が全員お友達ではないから、その人がどういうふうに感じるかっていうのはみんなバラバラではあると思うんですけど、それでもある程度はこうしておいた方が良いのではっていうことって、相手の立場に立って考えることはできると思うんですよね。で、もちろんそうしてしまうことで、お客様側には見えない会社側だったりとかのデメリットとか、こうしてしまうと今度こういう面で、例えば法律的にNG だったりとかね、これは私の会社で言うと、お客様の個人情報を聞く時の NG 点があるんですけど、今は個人情報の保護法があるので、お客様のお名前とお電話番号を口頭でセットで聞いてしまうと、その個人情報のに引っかかっちゃうんですよ。それは周りにお客様がいて、お客様自身がどういうお姿をされているかを特定された上で、名前とか電話番号を言ってしまって、それが第三者に聞こえてしまうことがいけないということなんですよね。だからたとえお客様が手がね不自由な方であったとしても、名前と電話番号をセットで言わせてしまうということは絶対にやってはいけないことなんですよ。そんな中でどうやって個人情報を聞き取るか、確認しなければいけないか、もし手が不自由で書けなかった場合、目が見えなくて書けなかった場合、もうそれに関してはお客様にその口頭で言わないような形で店員に伝えていただく方法を模索してるんです。で、1個目の方法としては、お客様にその名前とお電話番号をセットで聞いてしまうことで個人情報に関わっちゃうので、申し訳ないんですけども、口頭でのお伺いが非常に難しい環境なので、スマホの画面でお電話番号をご提示いただくことは可能ですかっていうことをまずは聞くようにしています。で、お年を召した方で明らかにスマホの操作とか電話の操作に慣れていない方の場合、そしてもう今すぐにでももう口頭で言っちゃいたいような方の場合、もうこれに関してはお客様に、すみません、第三者の方に聞こえることが個人情報保護に引っかかってしまうので、できるだけ他のお客様に聞こえない声で、私近づくので、私にだけ聞こえるようにお伝えいただけますかっていうことをご説明するようにしています。これは会社側から言われたルールではなくて、私自身が書くことができない方に、その個人情報保護法に引っかからないように、個人情報を聞くためにはどうしたらいいかということを、考えた結果、 そのような形で聞くようにしてるんですけど、こういうことも含めて、お客様側にはなかなか気がつけない、法的なものとかに触れてしまうようなものも、やっぱり中にはあるので、まあ、会社側からね、ルールとしていろんなことが徹底されていたりっていうことは、もうホテルマンさんもきっとあるんだろうなとは思うんだけど、でも、お荷物を持たせたまま何かを記入していただくっていうのは、それはその後お泊りいただくのであれば、お荷物は先にお預かりするなり、その運ぶやつありますよね、ホテルだったら。そういうのに乗せるなりして、お客様がまあ不安にならない場所に置かないといけないですけどね。あんまり離れてるところに置いちゃうと、今度お客さんが荷物どこ行ったの、不安不安ってなっちゃったら、それはそれで良くないので、お預かりの仕方はもちろんいろいろ工夫はしなければいけないと思うんですけど、明らかに荷物を持ちながら書かせるっていうのは、ちょっとやっぱり見ていても、いや書きにくそうだな、やりにくそうだなっていうのは分かりますよね。それをどんな形でもその対処する方法っていうのは、別に上からこうしなさいって言われなくても考えたらできることだと思うんですけど、おそらくホテルマンさんの方々っていうのは、その言われたこと以上のことはやっていなかったんだろうなっていうのは、まあなんとなくその細野さんのお話から想像して私は聞いていたんですけど、もちろんね、それは考えて、その場その場に応じてある程度臨機応変にやった方がいいかなとは思うので、まあ、ちょっとそこが、残念かなとはちょっと思ってしまいましたけど、ただきっと私も職場でそのお客様側の立場に立てきれずに、不便に思っていることだったりとか、不安に思っていることだったりとかっていうのは多分あると思うから、まあ、それにどれだけどの数気づけるかっていうのが、もう私自身が今後その家電量販店でできる課題だなと思うんだけど、もちろんね、本当に人それぞれだから、同じことをしてそんなことしてほしくないっていう人ももちろんいるし、中にはね、ご購入いただいた商品にシールを貼るっていうことを嫌がられるお客様もいらっしゃって、でサンキューシールっていうのがあるんですけど、これドン・キホーテとかでよく見るので、皆さんも見たことはあると思います。何かもともと商品にシールが貼られていて、そこにね、中にチップが入っていて、その上に封印シールを貼らないと、ゲートを通るときに大きな発砲音が鳴ってしまうから、それを貼らなければいけないんですけど、それを貼るのを拒む方もいらっしゃるんですね。ただこれに関しては本当に発砲音が鳴ってしまうし、購入した証明になるものがレシート以外になくなってしまうから、お客様としてもどっちかというとレシート取っとけの方が不便ですからね。そういう意味でもサンキューシールだけは貼らせていただかないとちょっと外には出れないんですけども、その時もさ、お客様が聞く耳を持ってないと、そのサンキューシールを貼ること自体も完全に拒んでしまうお客様もいらっしゃるから、その説明もね、結構ね、いろいろ工夫をしたりとか、あとはサンキューシールではないけれども、商品を購入したお印ね、今は袋が有料という形でしか国からのね指示でやれていないので、袋でのお渡しができない分、お買い上げシールをちょこっと貼らせていただくんですけど、そのシールもね、こんなもの貼られたら困るっていう方もいらっしゃるから、そういう時にはどう対応するか。で、貼れないんだったら貼れないで、じゃあね、どうしても発砲音が鳴ってしまう場合、じゃあどうしたらいいか。まず無線で、今からお外に出られるお客様、どうしてもそのシールを貼ってほしくないというふうにおっしゃられているので、外に出る際に発砲音が鳴ることもお客様には了解を得ているので、どなたかゲートスタッフ立っていただけないですかというふうにご案内をしたりとか、他のお客様にもね、説明が必要になるので、周りにいるお客様にもご説明をさせていただいたりっていう風に動いたりとか、あとはそのお客様の考えにできるだけ沿っていろいろ動いたりはしてるんですけど、 全部はね、なかなかね、聞き取ってお客様の感覚に合わせるっていうのは難しいから、全部が全部ね、そのただただ合わせるっていうことはしないんですけど、まあお客様の考え方だったりとかを、まあ、尊重しつつ、どうしてもお客様にご迷惑をおかけするところに関してはご説明したりとか、こういうことがあるんですとか、そういうところも事情も説明した上でご理解をいただいて、やらせていただくとかね、まあ、もっとねちゃんと工夫をしないと、まあ、今回細野さんがね、フロントの受付で感じたようなことって、お客様常にいろんなこと多分感じてらっしゃると思うんですよね。これは家電量販店でも絶対あると思うから、どれだけそれを潰せるかっていうことを、まあ、これからもねもっとちゃんと自分の仕事に押し込んで考えたいなと細野さんのボイシーを聞いていて思ったので、今日はそんなお話をさせていただきました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。松台さんからコメントをいただいております。ありがとうございます。これはおとついの放送回ですね。ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。息子さんの環境を作った先生の凄さと、成長している息子の、姿を、息子さんの姿を見れただけで本当に感動しますよね。自分の息子もサッカークラブに入って半年、激しい時は収録でサッカーをしていますが、本当に楽しい中にうまさが見られて、親の自分もすごくワクワクしています。子供たちの成長を応援できるために自分も働きます、ということで松田さんありがとうございます。いや素敵ですね。しかも収録、いやでもきっとね、自分の好きなことに打ち込める時間が、そのね、息子さんの活力にもきっとなっているだろうし、クラブチームだからね、きっと厳しい練習もたくさんあるとは思うんですけど、きっとそこでね、なんか自分自身がまた試合とかで、まあ、実力を発揮できたりとか、あ、こんなことできるようになったっていうね、その成長をご自身が感じることでね、きっとね、親だけでなく、息子さんもね、ワクワクしてるんじゃないかなと思います。特にやっぱり子供たちって、日々本当に一日一日できることが変わっていくし、で、気づきとかもね、きっとね、クラブチームに入ったりすると、先生とかもね、いろんな、今までにない、学校とかで教えてもらえないような、そのサッカーの視点ポイントだったりとかですよね。そのどういう風に見てどういう風に動くかとか、これバスケでもあるのでサッカーでもきっとあると思うんですけど、フォーメーションとかでね、こういう動き方をした時はこの人がこういう風に動いていて、多分なんかフォーメーション、ABCD みたいな、そんな感じで多分作ってるものがあって、それがさうまく機能した時って自分だけじゃないから、さらに喜びがあったりとか、きっとね、お子さん自身も感じているところはきっとあると思うので、それがまたなんか親としてワクワクするところでもありますよね。なんか本当に自分の息子の成長をね感じれる機会があるっていうことが幸せだなと思ってね、ダンス見てましたけど、サッカーもねまたねワクワクしますね。これからの成長楽しみですね。松田さんコメントありがとうございます。それから昨日の放送回ですね、松田さんからいただいております。ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。確かに USB ケーブルが A だの C だの B があって、コンセントアダプターの方でも様々な形状があるので、しっかり聞き取ること大切ですね、ということで松田さんありがとうございます。いやそうなんですよね。しかもその形状だけじゃなくって、今やっぱりスマホって急速充電だったりとか、あとはスマホと同じくタイプ C の形状で、もっと大きいノートパソコン、アップルのね製品とかのノートパソコンとかもタイプ C での給電になってるし、ノートパソコンもねかなりね今タイプ C の給電に変わってってるんです。これはね、もう世界的な基準としてタイプ C にしていきましょうという基準が設けられたことで、そういう風にその差し込み口がその共通のものに変わっていってるんですけど、そこで発生している問題って、パワーが大きいものを充電しなければいけない場合って、給電する側も今までのね1アンペアのものでは全く無理なわけですよ。 で、お客様が使用される製品によって、5ボルト1アンペアだったりとか、あとは、20ワットのパワーが必要ですとか、65ワットのパワーが必要ですとか、その給電する側のコンセントの形状だけじゃなくて、パワーも選ばなければいけないんですね。で、そうなってくると、ただただ、形状さえ合ってればいいわ、じゃなくなっているところもあって、で、もう iPhone とかスマホに関しても今急速充電がもう当たり前になっていってるから、昔からある1アンペアの USB コンセントでは給電が全く追いつかないんです。足りないんです。めちゃくちゃ時間かかっちゃって、で、なんなら使いながら充電している人だったら多分充電の方が間に合わなくってゼロになってってしまうとか、そういうことも起こり得るわけですよ。なので、そのコンセント部分の形状以外のところでもお客様に想定していただいて購入していただかないといけないし、お客様の生活動線上にできるだけ合う形をご提案しないといけないので、いろいろ聞き取って説明しなきゃいけないから、ここは本当に難しいところだなと思ってます。なかなかお客様にイメージさせるのが難しいなと思うので、ちょっとここはなんかその説明の仕方だったりとか、いろんなお客様のケースを聞いて、あ、こういうところをもうちょっと聞き取った方がいいなっていうところを自分の中でね、研究して、もうちょっとお客様のお話をね、上手に聞き取れるようになろうかなと思っております。ということで、コメントありがとうございます。そしてハルプリマベラさんからコメントいただいております。ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。あぶらぶらぶらあみもおはようございます。ペチュロチュロえブラブラになっちゃったよ。これ他社貢献界隈の方に寄ってってます。これってもう逃げられないってこと？いやー、フォロー外したの、バレてもらった。そんなメモを悩ませる充電器がわからない方。タイプ C? タイプ A? どういうこと？充電器はコンセントじゃないの？アダプターも入ってるんじゃないの？と言われる特にご高齢の方が多いもん。家電量販店では当たり前のことだけど、どうやらタイプの違いがわからない人も多いみたい。今の家電には充電コードも入ってても、充電器はついてないことが多いから、親切丁寧に説明するアミエモンが大変だいもん。昔はよく充電器ついてたから、その名残があるえもんね。ということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。そうなんですよね、昔はその製品ごとに充電器があるのが当たり前になっていたので、その充電器ごとの形状が違うから、挿しても使えないよとか、そういうことでね、アダプターなくしちゃって買いに来る方はいらっしゃったんですけど、今は逆にその全てがタイプ C に切り替わっていく段階にあるので、いろんなものがねタイプ C で充電できるようになっていってるんですね。で、タイプ C で充電できるから1個持ってればいいならいいんですけど、先ほどもお話ししたように、ものによってそのパワーが強いものに関してはコンセントの方のパワーも上げなければいけないわけですよ。で、それをね、今まで使ってなかったご高齢の方にご説明するのは大変だし、アダプターじゃないのっていう風になっちゃうんですけど、今本当に USB での給電になってっているので、このね、USB の給電だったって、私2000年初めの頃に USB で充電できればいいのにねって言ってた時は、タイプ A というものしか存在しなかったので、ね、パソコンについてる長四角のやつですよ、あの形状しかなかったから、そんなのできるようになるわけないじゃないなんて、バカにされてたんです、会社内でね。でも実際その世の中になりました。なった。でもやっぱりついていけない方も多いと思います。なのでね、今節丁寧に説明をして、で、できるだけお客様に想定できるようにしてもらわないと、結局ね、商品を使えなくてお客様が不便な思いをすれば、やっぱり購入意欲にもつながらないので、ここはね、ちゃんと丁寧に説明を頑張っていこうかなと思います。形状についてはね、実際にお店にあるので、そこに関してはね、そこまで今のお客様には説明しにくいってことはなくなりました。なんでかっていうと、前はね、マイクロ USB と タイプ C でどっちだが多かったんですけど、その時代を抜けたことでですね、マイクロ USB を使っている方がいないので、あの形状で間違うってことが少なくなったように感じます。ただお客様があのタイプ C とかライトニングケーブルっていうものを認識されてなくて、あの買ってってしまうと、もちろんね、あの間違えて買ったなんてことは、まあ、まだありますけど、ただでもあの説明しやすくはなりました。お客様に間違えずに買ってもらいやすくなったかなと思います。で、少しずつタイプ C が浸透してきたことで、あのお客様自身もね、あの買われる時にタイプ C のものでよろしいですかっていうふうにお伺いすると、こういう機種に使ってるんだけど大丈夫かなっていうふうに聞いてくれたりすることも増えたので、こちら側も説明はしやすくなったので、もうあとちょっとかなと思ってます。ある程度は説明で防げる感じがしているので、見本を見せたりとかして、ご高齢者の方にもあの状況をね、うまく説明して、あとはお客様の生活環境とか動線上どういうふうにやってらっしゃるかを聞き取るところは難しいので、そこに合わせたご提案がもうちょっとできるようになるように、あの訓練しようと思って今頑張っております。頑張ろうと思います。ハロプリマベラさん、ありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッズ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております美容室アイルの藤谷和也さんが応援されてます。細野隆さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネル、ぜひ、チャンネルご登録をよろしくお願いします。そして美容室アイルのホームページも載せさせていただいておりますので、ぜひこちらからご覧ください。そして出演情報になります。カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさんに人生を深掘っていただき、笑いあり、涙あり、そして気づき、学びの多いトークセッション、そのトークセッションからの、パフォーマンスグッとくるものになりますので、ぜひ、ご覧いただきたいなと思います。そして11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に、豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。こちらはですね、主演が岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢揃いの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説版、漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そしてカジュアルという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を見つけていただけると嬉しいです。そして、12月の6日こちら愛知県になりますが、スタジオパフォーマンスで実験的パフォーマンスに、出演させていただきます。3公演あるんですが、人数制限がかなり、かかってまして、15名程度で、3公演っていう形なので、そんなに、なかなかね、あの見ていただくことができないような状況になっていますので、気になる方はお早めにご連絡いただければなと思います。よろしくお願いします。そしてマスクのモデル、それから天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。概要欄の SNS のまとめリンクの中に EC サイト貼り付けさせていただいてますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。